ーストラリアでは若い世代が親の世代よりもいい生活レベルを楽しめない初めての世代になるかもしれません。世界的な調査会社イプソスが出した新しい報告の結論です。またマイホーム持ち家がますますオーストラリアでは遠い夢になりつつあるとも報告されています。これはオーストラリアトゥデイ今日のオーストラリアという白書の第2弾で、親の3人に1人が将来のオーストラリアでは自分たちの子どもの生活レベルは低下すると見ていることが報告されています。オーストラリア人2000人以上を対象に、ナショナルオーストラリア銀行の資産運営パートナー MLC によって委託されたこの調査は、オーストラリアが新しい経済の局面に入る今、生活費が将来の世代にどう影響するかを調べたものです。MLC のラーラ・ボーギニョン法人退職金運営担当部長は、将来に対する自信が薄れているとしています。オーストラリアでは鉱山業の好調で経済的な繁栄が20年間続いてきましたが、そのブームは終わったとみな認識していると思います。次の経済成長の波が一体どこから来るのか、私たちは自信を持って考えつかない状況なのです。不安材料が報告されている自信のなさにつながっています。親の3分の2近くが子どもが将来家を持つことはないだろうと予測しています。シドニーに住む25歳のダラス・プロクターさんは、貯金できるのが今のレベルでいくと、家の頭金さえ貯めるのに8年から12年はかかると言っています。みんなが怒りを覚えています。世代間の平等を明らかに増すことのできる政策の転換をできるはずですから。ネガティブギアリングを見ても、ファミリーホームの資産調査を見ても、年金資産テストを見ても、キャピタルゲイン税の控除を見ても、富を若い世代に再分配し始めることのできる大きな効果を上げる手段が数多く取れるはずだからです。調査対象の若い層の5人に1人近くが、自分のローンの返済や経済的安定を親の遺産に頼ることになるだろうと答えています。ダラス・プロクターさんの父、ドナルドさんは、これが不平等の核心だと見ています。私にはこれは世代間の格差の問題ではなく、貧富の差の拡大の問題だと思われます。富を残してくれる親を持てば素晴らしい、その幸運な5人に1人になれますが、親から富を引き継げない人は、そもそも親が貧しく借家に住み、今生活が苦しい人たちなのです。ブリアナ・マクファーレンさん24歳は、社会的経済的な理由で数人で借家をシェアして住んでいます。ブリアナさんにとって持ち家は展望にはなく、お金があれば他の投資、例えば株などの投資に残しています。近い将来家を買うことは考えていません。私の年齢の人たち、友達を見ても多くが家を買うための貯金もしていません。私が一つのオプションだと思うのは、家を買うことよりも他の投資です。良いライフスタイルを目指すことにもちろん関心はありますが、必ずしもマイホームを持つことはその大きな一部を占めてはいません。マクファーレンさんは、経済的な繁栄の面で自分たちの世代が最もラッキーな世代とはならないだろうという調査結果に驚いてはいないと言います。下から上に上がれる機会は私たちの世代には減っていると思います。親の世代を見たり、昔は無からスタートして裕福なレベルに上昇した話を聞きますが、私たちの世代には必ずしも通用しないと思います。MLC のボーギニョン氏は、 今までの世代はその親の世代より生活レベルを高く設定することが可能だったことを指摘しています。20年とか30年前に設定した生活レベルは教育、マイホーム、そして良い医療が手に入ることでした。しかし今日、快適な生活水準と言われるのは2年に一度の海外旅行、子どもの教育は私立校、そして家には最新式の便利な機器がすべて揃っていることにまでなっているのです。オーストラリア・トゥデイ報告の調査結果についてでした。